Agora.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、スタジオ実行アーク、よりお届けしております。皆さん、ご無沙汰しております。本日は、5月の6日の、火曜日、でございます。はい、失礼いたしました。浅田渡です。ですね、ちょうどね、10日ぐらい前から、咳が止まりません。まあ、最初は喉が痛かったんですけども、だんだん喉痛いのマシになりましてね、まだ鼻も詰まってるんですけど、だんだん鼻もちょっとマシになってきまして、咳だけがね、今咳はやはや言ってしまいましたけども、咳だけがどうしてもこう残ってしまってですね、録音するのに、もう本当精一杯って感じです。個人的には、ライブなどもたくさん控えてるので、これどないすんねんって感じなんですけどもね、一応歌を歌ってるんで、これ、困ってるわけなんですけども、ね、そんなこと言ってたらですね、ちょうど1ヶ月、4月お休みいたしまして、お休みいただきまして、5月からまた新たに、このアークオーディオ、始めさせていただくということで、本日は、リニューアル第1回目、でございます。これからですね、リニューアルして、どうなるかと言いますと、今までね、コンテンツ4本お届けしました。毎週4回という怒涛の編集公開作業をですね、この1年間、やってきたんですけども、まあ怒涛怒涛で、だからといってこうサボりたいからというわけじゃないんですけど、ちょっとスリム化しようと、なおかつスリム化してもですね、全然コンテンツ的には減ってません。むしろ豪華になってるぐらいの勢いでして、火曜日ですね、いつも通り、このスタジオチックワークで行われているトークサロンの、公開録音をしたものを、配信いたしまして、そしてごめんなさいね、木曜日、ですね、今までの、スペシャルサーズデーというね、関西在住の、アーティストさんの音声作品のものと、金曜日のお送りしてた週末イベント情報、そして水曜日のお届けしてたボイスコラム、今までは、細間博道さん、滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さん、通称カエルさんにですね、アートボイスコラム頼んでましたけど、今回また新たなコンテンツでですね、ボイスコラムの方が始まります。またちょっと、それはあさってお伝えしたいと思いますので、お楽しみにということなんですけども、本日5月の6日、火曜日でございます。久しぶりに、再開しますアークオーディオ。今回、スタジオで行われたトークサロンはですね、4月の12日の土曜日に行われたアークトークコンピレーションボリューム13、よりですね、伊丹市、文化振興財団の中脇健二さんに来ていただいてですね、なかなかやり手のですね、アートディレクターの方なんですけども、この公共施設、伊丹ホールというところでね、彼は働いてるんですけども、公共施設の職員からできるですね、街の中のアートプロジェクト、非常に面白いです。あまりね、アートっぽくないことを、ね、街中でたくさん展開して、結果的にこう街の中にアートが広がっていくみたいなことをさらっとやってね、本当面白いんですよね。例えばこう伊丹っていうのはね、すごい街的にね、いろんな蔵とかがねあったりとかね、なかなかこう伝統工芸とかが盛んなところなんですけど、そこの蔵を使って、昆虫館から虫を借りてきて、虫に蔵を置いてどうするんだよね、蔵に虫を、置いたりとかね、商店街にたくさん虫を置いて、こう鳴く音をめでるイベント、まあ、インスタレーションですよね、これ。ある種のサウンドインスタレーションだと思うんですけど、そういうことをさらっとやって、商店街の人とか街中の人とどんどんつながっていくっていうようなことをどんどんやってる人でですね、ちょっとチックワークに一回こうお呼びしてですね、いろいろ中脇さんに、彼の、街中にアートを仕掛ける秘訣をですね、今回お話しいただきました。まあいつも通り、ね、聞いてくださってる方は分かると思いますけど、この番組もね、登録者数が現在1600何名でだいぶ多くなってきました。おかげさまで、1年やった甲斐もあってですね、たくさんの方だんだん聞いてくれるようになってきたんで、頑張っていきたいなと思うんですけども、今回中脇さんの、アートプロジェクト、4回に分けて配信します。まず本日はですね、彼が、やっているまず伊丹ホールの、説明とですね、それプラス、音楽 伊丹オトラクというですね、伊丹の、カフェとかバーとかね、伊丹はどうもライブハウスがない街らしいんですけども、そこで行われている音楽の、マッピングしてネットワークする、面白い、仕掛けについて、いろいろお話しいただきます。それでは第1回目の、中脇健二さん、地域に仕掛けるアートアクティビティ伊丹編、ぜひぜひ聞いてください。どうぞ。
今日は、規約を担当させていただきますのは、ここのディレクターの浅田渉と、ジョ
タニ・リエです、
よろしくお願いします。ということで、今回、お招きしましたのは、結構今日は伊丹からのお客さんも、多いというふうに聞いてますけども、伊丹市、文化振興財団の、中脇健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあ、早速いっぱい資料が挟まってるんですけども、はい、どうしましょう。これが一番今日のあれですか。
はい、
レジュメ的な。
レジュメ一応作成しまして、
はい、はい、ますね。あ、で一点ちょっと言っておかないといけないのが、写真とちょっと今日は音声での記録をさせていただいて、ウェブなどで公開させていただきます。もし写真をちょっとうちの僕の顔だけは写さんといてくれとかいうことでしたら、事前にスタッフの小林に言っていただければ、そのようにちょっと配慮はさせていただこうと思いますので、一応お伝えしておきます。よろしいでしょうか。すいません。じゃあよろしくお願いいたします。じゃあ早速このレジュメも あるということで、いろいろ、まずご自由にちょっと、はい、中脇さんから、はい、お話を、伺いたいと思います。後ほどお菓子が出てきますんで、ちょっとお菓子を置く場所等を椅子をちょっと後ほど用意して皆さん食べていただけたらと思います。はい。
改めまして伊丹市からやってまいりました伊丹市文化振興財団の中脇と申します。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ですね、まあ、地域に仕掛けるアートアクティビティということで、まあ、公共ホール、普段はですね伊丹ホールという、まあ、文化会館のようなところで勤めてまして事業担当してるんですけども、まあ、それホールの事業のみならず地域の方にも活動をちょっと広げてまい、っておりまして、ちょっとその形の活動が、まあ、浅田さんにちょっと目に留まっていただいて今日このような場を設けていただきました。でちょっとその、いう活動の方をちょっと話をしてほしいということだったので今日しようかと思いまして一応お配りしている、レジュメの方をちょっと私自身がこう喋ってるとずっとあっち行ったりこっち行ったりするもんなんでこういったものをちょっと作成させてもらいました。で、その前にちょっと今日ちょっと聞いておきたいんですけど、伊丹からわざわざ来ていただいたという方は何人ぐらいいらっしゃるんですかね。一応聞いて、そうなんですか。
これは今までなかったことです。
ありがとうございます。
イベントやってて
アウェーなながらもホームグラウンドのような、
ね、感じ で、ね、
感じで、
はい、しかもなんかめ綺麗にこっち側に固まったんです
よ、ね、
こっからこうスコーンと、
はい
ね、
ちょっと激論が交わされるんでしょうね。伊丹と伊丹じゃないところっていうで
伊丹
はい、
それ以外、
はい、はいはい、ということで、まあですね、一応今日ですね2時間ぐらいお時間いただいてるんですけども、まあ、1時間ぐらい私のお話させてもらって、間にまあ皆さんがせっかく来ていただいてるんで自己紹介も兼ねてあとまあディスカッションをするというような構成をいただいてますので、はいはい、そういった形で話させてもらいます。じゃあ、早速ですねレジュメのお配りした、ところの1ページという開いて1ページのところからまあ事業じゃないんですけどもそういったところからちょっと話させてもらいます。まあですね伊丹市文化振興財団というふうに私先ほどもおっしゃいましたけれどもこの伊丹市文化振興財団何やっていうのからまずご説明させていただきますとですね伊丹市には文化施設がですね、まあ、アイホールという演劇ホール、アイホニックホールという音楽専門ホール伊丹ホールという文化会館あと美術館工芸センター、合調館という文化財の、施設あとラストホールという障害センター、などが
ありますね。
はい、これね要はあるんですよ。でまだこの他にもうちの管理外で博物館とか昆虫館とかプラネタリウムとかいろいろあるんですけども、まあ、うちの財団の方で7施設一体管理をしております。でですね、まあで私が伊丹ホールで文化会館なんで、まあ、1200席の、大きいホールなんですけども、まあ、そこで基本的には、まあ、クラシックコンサートであるとか J-POP のようなコンサートをやるっていうのが、まあ、主な私の仕事なんですけども、うん、まあ今こうやって出ていってるっていうところなんでじゃあなんでそういうことをし始めたのかっていうのも含めて、で実際どういうことをしてきたかっていうのを話しますね。 で、まあ、その先ほども言いましたけど、この7施設ですね、非常にまあ個性豊かでして、アイホールさんとかは特にもう全国では演劇に特化すごいしてまして、総務大臣賞を取っていたりとか、あとアイフォニックホールもコンセプトとしては、地球音楽シリーズとか言って、世界各国の民族音楽だから、自主招聘ではチベットの山奥からなんか呼んでくるとか、なんか時差があったり民族性もわからないんで、なんかとりあえず1日電話の前で待っとくみたいなことをするようなこともあるような、すごい個性あるホールが、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、そういうのがあるんですけど、なかなかまあそういうのをですね、やっていこうっていうと、まあ、やっぱりこう単館ごとにまあ運営をするっていうのが一番まあシンプルで、個性発揮できるやり方なんですけども、まあ、この3年前ぐらいからですね、公立文化施設のみならず、まあ、公共の施設全般に対してですね、指定管理者制度っていうのがまあ決まりまして、小泉内閣の一つみたいなんですけども、まあ、民間会社も入ってこれると。今まではこう財団、公益法人とか、まあ、市が直営で運営するっていうことぐらいに限定されてたんですけども、まあ、こういった制度が入りまして、まあ、じゃあ一般公募みたいな形になるんですよ、3年後とか5年後おきぐらいに。でもちろんうちの方も例外じゃなくって、そういうふうな状況になってきて、来た時にですね、まあ、じゃあやっぱりその、まあ、個性ある単館運営としてやっていくっていうのも重要なんだけども、7施設を一体管理してるっていう文化振興財団としてやっぱり、はい、特色をアピールしなきゃいけないなっていうのが、まあ、課題としてはありまして、まあ、そういったことを考えるときに、まあ、いろんなふうに、まあ、この7施設のうち6個はですね、だいたい中心市街地っていう痛みの中心部に固まってますんで、まあ、そういう意味では面としてのアプローチっていうのは非常に重要じゃないかなっていうのもあるんですね。で、あと、まあ、そういう指定管理制度に対してうちが財団が運営していいですよっていうのに対しては、やっぱり、まあ、市政に即した運営っていうのも非常に重要で、まあ、やっぱり市長がね、人づくり、まちづくりって言ってて、ちょっと癖のあるようなこととかやってたら、なんでそういうことをするのとかいうことにもなるんで、一応私立の文化施設なんで、まあ、そういった面に関して、じゃあ、今の、まあ、今は藤原市長っていう方なんですけども、その市長が何を言ってるかっていうと、まあ、参画と共同っていうのがまあ一時期あったんですけど、まあ、そこからもうちょっと一歩進んで人づくりとか街づくりっていうのを最近はまあ前面に押し出しているっていうこともあるんで、まあ、そういったことをこう、まあ、仕事の観点から考えるとですね、まあ、文化施設全体的にこう、アプローチするのと合わせて街に対しても仕掛けていくっていうのが、そろそろタイミングかなっていうのはあったんですね。で、まあ、あとは個人的に私自身のですね、まあ、アート視点ってこう書いてるんですけども、まあ、そういうよりも、まあ、私自身がまあちょっと大学の時にはそういうちょっと社会とアートみたいな、アートマネジメントまで専門的ではなかったんですけども、まあ、そういうことを勉強してまして、まあ、社会とアートってやってくるとこうちょっと美術の言葉になってしまうんですけども、サイトスペシフィックアートとかいう、要するにその場ならではのアートをアプローチするっていうのがこう美術館から飛び出した時にはそういうのが結構問題にはなるんですね。で、まあ、歴史性とか空間性とかっていうのはキーワードになるんですけども、まあ、なんかそういうのよりももうちょっとその場にいてる人に対して、その人たちに、そこにいる人のことを考える方が僕にとってはなんか、その場の固有性を考えた時には大事だなと思ったんで、僕的には痛みの歴史とかどうこうっていうよりも、今いてる人たちのことを、どういう人たちが痛みを歩いてるのかというのを考えてる方が、まあ、やりやすいなっていうのもあったんですね。で、実はこう今日紹介する3つの前に、まあ、痛みホールのエントランスとかでちょっとこう、うちのエントランス8メートルぐらいの吹き抜けとかになってまして、結構広いんで、まあ、ちょっとこう高さを生かした美術作品とか、ちょっと動物の彫刻とか、そういうのを一時期やったことがあるんですけども、まあ、いかんせんちょっとそれがやっぱり来館者はみんな例えばお子さんたちのバレエ教室の発表会に来たりとか、カラオケ教室とかっていうことなんで、まあ、いきなり突然そういう異物がこう目の前に現れた時に、まあ、面白がる人ももちろんいるんですけど、まあ、美術作品っていう認識よりもなんか面白いのがあるってことで触ったりとか結構あって、ちょっとこう作品の耐久性とかにもまあ問題もあって、なんかちょっとこう私が思っている、もちろんすごい嬉しいリアクションだったんですけども、ちょっとこう後の鑑賞者だね、ちょっとまだ温度差があるなというか、なんとなくちょっと、まあ、私自身がその場にいる人のことを考えるとか言いながら、まだちょっとこうホールに来る人っていうことを考えた時に、アートなんかまだアートを出そうとしているなっていう反省点がちょっとあったんですね。 その場にいると考えるんだったら、こうやって面白がってくれるんだったら、もう単純に面白いもんやるだけでいいんちゃうかなっていう発想が、まあ、ありまして、うん、で結構ここに書いてる通り、まあ、何かをやるだけでいいんじゃないかな、街に普段ないものを持ってくるだけで十分アートになり得るんじゃないのって、これは多分私のようなその痛みホールっていう立場の人間がそういうことをやると、多分アート、まあ、美術の人たちからは多分、まあ、そういうふうに見られないけど、まあ、僕自身は、まあ、あまりそういう美術、僕はもう痛み市の文化の、ことをやることが仕事だから、まあ、別にあまりそういう美術の業界の方を見てるよりも、アートの方を見てるよりも、まあ、街の方を見ておこうかなと思って、でちょっとこうアート作品でやるとかいう必然性が自分の中ですごくこう薄れてきてですね、まあ、単純にじゃあ遊んでしまえっていうような形で、まあ、街を素材に遊ぶっていうコンセプトが、まあ、こう仕事の面のタイミングとか自分自身のやってきた活動のタイミングとかも合わせて非常にまあシンプルにそういうことが出てきたんですね。で、まあ、なったんでこう仕事としてこうやるっていうのがすごく流れ的にあったんで、自分の興味のあることが、はい、だから結構それがすごくラッキーで、比較的こう次にその右のページの痛みおとらしっていうのを立ち上げたんですけども、うん、これもまあ上司にはちょっとは何か言われるかなとは、特定の お店とかつながってなんとかとか言われるかなと思ったんですけど、意外にまあ上司からも、ああいいタイミングでこういうことやってほしかったんだよ、行政の人はだからやってっていうようなこと言われたんで、ああじゃ あいいタイミングだなっていうのがあったんですけど、ね、でまあそのじゃあそうやって街にどんどん出ていこうかなと、ホールからじゃあ出てってもつしようかなというふうに思ったのが、まあだからこれで3年前ぐらいなんですかね、痛みおとらくっていうのを、まあ、立ち上げたんですけども、
そうですね、はい、そうです、今画像を出してもらって
ないのに、
ネットも見れます。
もともと結構僕この前、まあ、痛みに行かしてもらって思ったんですけど、その痛み普通歩いてたらもうほんまにホールがめっちゃ多いっていう印象があって、
で、ね、
でなおかつその、まあ、流れがあったんだと思うんですけど、その藤原市長ですか、
はいはいはい、
がその人づくり街づくりっていうようなことを結構積極的に言ってるっていうのは、なんかその結構痛み市としてなんかそういう背景があったんですか、芸術とか文化とかを頑張っていくみたいな。
まず藤原市長の前の前の市長の時ぐらいがだから、結構逆に言うと空港、伊丹って言ったら皆さん空港のことパッと思いつくと思うんですけど、うん、結構やっぱ騒音問題とか郊外の街みたいなイメージが多少出た時期って多分70年代80年代あたりなんですかね。あまりちょっと私もその歴史的背景は詳しくないんですけども、そういうまあ私が小学生の頃、うん、郊外の社会の勉強で公害を見ると痛みが乗ってたりするんですよね。多分そういうイメージをこう払拭したいってことで文化の街っていうのをその時の市長が結構前面出したんですよ。でその時の宣言として面白いのが劇場都市宣言っていうのを出したんですよ。で
劇場都市宣言、
劇場都市宣言、結構これ全国では珍しい宣言だと思うんですけど、まあ、それをきっかけにこう痛みのいろんなところにそういう文化制度をたくさん立てて、まあ、市民がもっとこう主役となるような活動の場を設けてますっていう意味で、痛みは文化の街ですよっていうのをアピールするためにこうあったんですね。であとはまあその次の市長とか現市長っていうのも、まあ、そういうのも踏まえて、まあ市民に開かれた街ということで参画、前の市長の時は参画と共同っていうのは大体中心だったんですね、うんうん、だから一時、まあ、今の文化ホールともよくあると思うんです、市民参加型公演とかってあるじゃないですか、
はい、ありますね、
まあ、そういうのは結構中心だったりしたんですけど、まあ、あと今の藤原市長も大体今の時代の流れ的には街づくりとか人づくりっていうのはなんかとなくは言っているってことなんですよ。で、まあ、文化うちの財団として、まあ、ちゃんとそういう投げられた球にはちゃんと打って返そうかなっていうリアクションなんですけども、
でそこでまあ一番最初にこう割と大きく、まあ、最初にまあ展覧会もしたんでしょうけども、次に来るこの痛みおとらく、
そうですね、なんでとりあえず、まあ、ホールから出ようかなっていうのがありまして、でなんとなくこうホールにお客さんを呼ぼうというよりも、痛みにこんなんあるよっていう方を出してる方がなんとなくこう、まあ、痛みホールの人間だったんで、まあ、今も人間なんですけども、こうなんか街で面白いことしてる人が、うん、あそこにコミットしたら面白い情報が 得られるとか、うん、町の文化センターとしてっていう方がいいなと思ったんで、あの最初にこうやりきっかけとしてやったのが、その普通に伊丹市内のですね、あの店ライブの情報を集約して、それをこう、こんなにもライブやってますよ、今月のライブスケジュールはここではこんなんですよっていうのを紹介するっていうプロジェクトなんですね、
はいはいはい、
だからまあちょっとホームページに入れたりします。だから簡単、初めはあの A4 のチラシマップを作って、でこんなお店があるっていうして、裏面にスケジュールを、集約してた伊丹ホールのホームページお願いします。で、まあ、それだけなんですね。でこういうことをやると、まああのあ、まあ、その前にですね、ですね、まあ状況としてだから、まあ町に対してどういう動きするかっていうふうになった時に、まあやっぱり町とうまくつながらなきゃいけないんで、クリエイティブな動きをいきなり隣の定食屋に行ってもなかなか話して聞いてもらえないなろうなっていうのがあったんで、うん、まあ、まずはちょっと面白い動きしてる人と、あのアート的な動きを理解してくれるお店とつながった方がいいなと思ったんで、うん、でまあ、ライブハウスとかはないんですけど、そういうバーとかカフェが多いんで、まあ、ここのお店の人たちとつながろうかなっていうのが、まあ、きっかけではあった。
なかなか素敵なイラストですね、これ、
はい、あ、そうですね、これちょっとね、最近ちょっと状況が変わって、はい、プロのイラストで頼めたんですけど、このまま下を食っていくとこうスケジュールになってるって、これは毎月更新してるんですけど、
ね、だからその伊丹ホール自体でやってることっていうよりは、その街の中でやってることをもう全部こっちで集約して、
そうです、そうです、
情報として流すみたいな。
そうです、だから伊丹のあの、うん、まあ今日もあのクロスロードカフェっていうマスターも来てるんですけど、そこでもライブやってるんですけど、あそこでライブでオーナーに話聞くよりも伊丹ホールの本部にアクセスした方が早いわみたいな感じになってもいいかな。だいたいだから、うん、こう伊丹市内にこれぐらい、まあ、あるみたいな状況なんです。
これはだいたいその音楽専門でやってるところっていうよりはカフェとかバーが多いんですか。
そうです、そうです、そうです、はい、
ライブハウスみたいなのは
ないんです。
ないんですか。
一軒もないんですよ。
あ、ライブハウスは一軒もないんですか。
一軒もないです。
なるほど。いや別にそれ、はい、一軒もない驚きってわけじゃなくて、
一軒もないんで、
いや珍しいなと思って。
そうなんですよ、うん、でただそれぞれがみんな独自に、まあ、やってるんで、まあ、ここにある提案っていうように、
はい、
まあ、みんながそれぞれチラシとか作って私は知ってたんだけど、うん、これ多分みんなバラバラやるより一堂に会した方が、あ、こんなあんねやとか、うん、こんだけに1ヶ月あるのっていうのを見せた方が、
うん、すごいいっぱいやってるように見えます、ね、
見えるでしょ。これだからこれ実際に、
ね、実際にやってるっていうのもあるやろし、ね、見えるっていうのもあるやろし、
見えるっていうのもあるんですよ、うん、そう、あのだからこれを立ち上げた時年間ね、一応これね、うん、200回以上はやってるんですよ、オトラックとしてはね。
大変なこと
これすごいでしょ、はい、だからね、伊丹音楽の街やなみたいな印象になるんですけど、
ど
あのね、うん、実は別にあのだからオトラクっていうのは、うん、改めてこういうのやるからやってって言ってないんですよ。もともとやってるのを集めただけなんですよ。
はいはいはい、はい、
であの他人のふんどしじゃないんですけど、あの宣伝するからちょっと伊丹オトラクっていうプロジェクト名付けさせて宣伝させてもらっていいっていうふうに言って、うんうん、あ、いいよっていうふうにあの開拓してくれたところとこう紹介してるんですけども、
う
ん
う
ん、
実際なんかそうフライヤーとかホームページ見て、はい、そうこのお店お店に行ってるのって増えたんですかね。
どんな感じなんです
か。あ、それはもう来てはるんですよね、今日お客さん。
来てます。
あの
あ、メガネ。
反応っていうか反響っていうか。
あの僕らが思うのはまずそのまあ伊丹市行政が、
はい、
そういうような民間のカフェなり、うん、のライブの情報を流すっていうことそのものが非常に面白い、はい、まあ、予算は借りないだけってよく長く見てるんですけども、うん、予算0円ですよね、ほとんど。すごい面白いと思います。で実際に今の質問ですけれども、お客様がそのチラシを待つっていうような場面はもうすでに出てます。
これはどれぐらいの周期で発行、毎月ですか。
毎月です、うん、だから最初立ち上げて 1,2 年はちゃんと紙作って、うん、まあ、会社の臨転機みたいなのを吸ってたんですけど、で挟み込みして毎月3000枚ぐらいはちゃんと履かしてたんですけど、はい、ある程度最近ちょっとだいぶ熟してきてるんで、はいはい、ちょっと私自身もまあちょっと手一杯なところがあって、はいはい、ネットだけになってしまってはいるんですけど、うん、
現在
は
ネットで情報公
開、はい、なんですけども、まあこれだから分かりやすく言うと、何々音楽祭とか何々音楽フェスティバルとかいうふうに、まあ、よく街中で音楽をやるってなるとそういう発想になるんですけども、なかなかや たとえどんだけ大規模であったとしても1日365分の1じゃないですか、
はい、
で作業は大変だし、うん、お金も何千万かかるとかね、うん、あると思うんですけども、それで、でまあみんなが機運が高まったらいいんですけど、なんか疲れたし、なんかもう仕事はままならへんわとかなったら仲 悪なったら損じゃないですか、うん、それでね、もうちょっと長い目で見たらいつも通りやってることが、まあ、そのままちょっとこううまくアレンジしてくれてるんやったら、あいいよとか、ね、それで機運が徐々に盛り上がるならいいかなっていうのがあったんで、なるべくこうなんとかフェスとかいうノリじゃなくて、あくまでもちょっとこうプロジェクトっぽい名前がいいな、はいはいはい、あと緩い感じがいいなと思ったんで、うんうんうん、ただあんまひねりすぎるのも好きじゃないんで、こう音楽っていうのを単に読み替えて音楽っていう風にしたんですよ。でこれがまあだから本当はこの形って普通にやるんだったら痛み音楽マップなんですよ。
そうですね、
はい、うん、ただそれだけでいいんだけど、マップにするとみんなマップとスケジュールっていう意識で見ちゃうんで、うん、あえてプロジェクトですっていうふうに言い切ってしまったっていうのが実はこれの強みであって、
なるほど、
でこれで言い切ったこと で年間何本以上とか月何回週末には動画でやってますとか言い切ることによって、実際にショッピングモールとか、ダイヤモンドシティさんとかあるんですけども、うん、あとはまあ地元の阪急の駅ビルとかにもうちにもブッキングしてほしいとか、声がかかったりとかですね、うちも紹介してほしいとか、はい、あそこも店もやってんでみたいな形で徐々にこう私だからこれが初め6店舗でやったんですけど、倍ぐらいになるのは多分1年か2年ぐらいかかるだろうなと思ってたんですよ、うん、それがもう半年ぐらいで倍になって、うん、ちょっと予想以上にいい反応だなとか思って逆に怖かったんですけどね、でまあそういうふうに発展してるんで、うん、でまああとこの画像ちょっともう一回ちょっとスライドショーいけます、はい、でまあ先ほどそれぐらいから言っておきましょうか、ね、こうやって駅ビル、あ、そうですね、これが駅ビルで、こうやって登場シーンにエスカレート乗ってやるとか、
いい写真ですね、
いい写真なんですよ
すごい、
これおそらく端的に表すいい写真
なんですね、なんかね、もうこれですっていう一枚で言えちゃうような写真ですね、
あとまあこうやっていつもこんな風にやってるんですよ、でまあそれをまとめてるとか、あとはまあうちの文化財の合調館というところの酒蔵でやってるのとかね、
あ、だからこれもう本当にジャンルとかに関してはもうバラバラ
バラバラで何でもいいです、
もう何でもあり、
何でもいいです、うん、だからもう楽でいいじゃんということで、
はいはい
はい、ダイヤモンドシティでやってる、
あ
でこれがちょっとあれストップしてるんだ、
ね、これ
でこれがですね、助成金を得て今やっている大体秋ぐらいにやってる伊丹音楽広場ってやつなんですけど、うん、さっきのが大体、うん、こういうことをやってて0円でやってた動きなんだけど、かなりまあ動きとしてまとまってきたんで、ちょっと兵庫県に申請させてみようかなと思ったら、
いい写真ですね、
助成金取れたんで、うんうん、こういう形にちょっとずつ発展しています
、はいはいはい、
でまあこれがですね、まあ、現在総合計600回以上延べ16回以上パブリッシュはもう20回以上と0円なのにかかわらずっていうことで、やってる企画ですね。
基本的に伊丹音楽広場っていうその、まあ、マップを作って発展して実際イベントやるっていったところもそんなに何て言うんですか、変な頑張り方をしないような、
はい、もうそれはね、うん、しないでって言ってるんで、
どういうさっき映ってましたけども、うん、ああいう野外でもうほとんどステージも組まずにやる感じなんです
か。そうですね、だから音楽広場の場合は、うん、外でやるとステージ組んで音響とかなんとかって僕 もうそういうのしんどいんで、
うん、
もう木があって影があって、うん、そこでちょっと耳障りのいい音が聞こえてきたら、うん、ちょっと気持ちいいじゃないですか、
はいはいはい、
そのスタンスなんかセッションしてるような感じの状況でなんか立ち止まってそれを見に来るために行くっていう人ももちろん嬉しいんですけど、うん、それも通りすがりでちょっと聞こえてきたから止まってみたみたいな、うん、スタンスはいいなと思ったんで、うん、まあ、そういう音楽広場っていうのもそういうのをちょっと意識的にあえて、まあ、関わってるスタッフも私プラスなんか市民サポーターみたいなんで3人ぐらいで回してるんで、うん、だからこれももう本当機材ドカッと置いて、うん、普通だったらモニター返しのモニターがあって出すとか、うん、PA やる人がいるんですけどもそんななしでモニター兼スピーカーみたいな感じで、
はいはいはい、
ちょっと演奏者にとってはかなり大変なんですけど、逆にそういうのを面白がってくれる人、だからこういう場で本当はライブやるのには大変やねんけどこんなところでこんな風に遊べるのを面白いと思ってくれたらやってみたいな感じではやってます。まあこれがだから要するに だから私はこれで何かを新しく作ったっていうのは、まあ、うん、トラックヒルは別ですけどないんですよ。だから単にもともとあるものをまとめてちょっと見え方を、
うん、
変えるっていうことが、まあ、オトラクではすごく成功したなっていうことなんですね。
そのホールが、まあ、文化ホールがやっているプロジェクトとしてはすっごい珍しいなと思うんですけど、なんか例えばホールとかっていうホールでなんか演劇するとか、
はいはいはい、
コンサートするとかっていうようなことをやるけども、普通に今も街中であるものをまとめるっていうことだけですよね、もう簡単に言うと。
そうです、うん、乱暴に言うとそうです、う
ん、でそれがやっぱりそのなんていうんですか、その話がまあこう街全体で求められてたってことなんですね。
あ、そうです、うん、だからそれこそ先ほどおっしゃっていただいたクロスロードカフェのオーナーなんですけど、行った時に、いやこんなんやってほしかってみたいなふうに普通に言われましたからね、うん、他のお店の人にも。だから、外に思ったのが、やっぱ街でこうやってだからライブやるってそんな大変なんですよね、お客様集めなきゃいけないし、お店の人からしたら
ね、 ライブね。
だから、うん、基本的には馬力があるお店なんですよ、
うんうん、
それで別に儲かることはないん で、うん、でただやっぱりそういうことをしてるお店からしたら、やっぱり後押ししてくれる存在が必要だったんだなっていうのをこう、これで痛切に思いましたね。でやっぱりなんかこう NPO とか、財団法人こういう公益の分団体ってなると、うん、我が家でゼロから新しく生み出して発信するっていうよりも、うん、なんか橋渡しとか、
うん、
なんか中間媒体としてこうやっていくっていう動きの方がいいんかなっていうふうにはなんとなくは思ってましたね。はい、
なんかすごく面白いなと思ったのが、結構そういう動きって自主的になんかこう地域に住んでる人がこうやろうよってなっていくものはなんかいくつかあると思うんですよ、
街、はいはい、
づくり
とか。あ、そうですね。
でもなんかその文化ホールがこう引っ張ってそれをやってるっていうのはすごい珍しいなっていう、
うん、あ、けど
思いましたね。
あ、うん、けどね、やっぱうちでよかったなと思うのがやっぱりだから公平性なんですよね。公共団体って考えると平等性公平性っていうのは悪い意味で考える人もいるかもしれないんですけども、はいはい、まあ、意味で考えたらどこにもこう偏らないんで、うん、まあ町のとことか商店街とか行っても、あ、まあ、痛みホールさんでやるんやったらいいよみたいな雰囲気はやっぱその信用性の担保ですかがあるんで、うん、それはやっぱ強みだ。だからお店やったらね、うん、自分それで自分のところの儲けにしようとしてんちゃうの、うん、みたいな考え方ってあるじゃないですか。全くなかったとしても、うん、うちの場合はもうそういうふうに思われないし、うん、でうちの僕が言ったのは、うちはこれお金もらうは一切しませんと、うん、うちは町の人とつながるっていうのが皆さんに見せれるだけで十分にメリットがあるんですっていう、うん、そういうのをどんどん出していかなきゃならないんで、
うんうん、
だからお金はこういうのは稼いしないもらわなくていいんです、だからやりたいんですっていうので、結構お店の人とかは納得してくれるんで、
はいはい、
そういう点ではだから、うん、珍しいとは言っていただけるのはすごいありがたいんだけど、うん、まあ、まあまあごく自然な流れかなと、うんうん、だから結構これやって同業者の違う地域の人とかにも紹介すると、うん、うちもやろうかなみたいなんで、うん、実際倉敷の方とかでも同じシステムでやったりとか、はい、ありますけどね、
はいはいはい、
うん、
でまたなんか音楽のジャンルっていうのも、
あ、もうだから
バラっていうバラバラですか、要はもう公平というか、
そうですそうですそ
う
です、
うん、っていうのがこれ見ててもさっきから全然違うな全部っていう、
結構だから一時期ジャズって流行ったじゃないですか、
はいはい、
まあ、でもスタンダードになってるんですけど、あんまりジャズとか言ってもジャズ好きじゃない人もたくさんいるし、
うん、そうなんです、明らかにジャズじゃない
ですか、バリブヨですね、
ね、これも明らかに違うことわかりますね。
若い人とかもやられてるんですか、ライブ。
あ、もちろんもちろん、だからお店の人も得だし、ミュージシャンもなんかやってるから痛みホールに来て出番くださいみたいなのありますよ。だからショッピングモールとかうちがブッキングするんですよ。で1回はチャンスあげる、
うん、
でそこでうまい子行くかどうかは知らないっていうのとか、あとはであとお店のさんの人が全部ディレクションしてるから、ここのお店でやりたいって言っても紹介はするけど、できるかどうかは分からない、
ね、分かんないですね、それはね。
だからそういうのは一応やったりしてます、
はいはい、
だから一応まあそういうちょっとこうエージェント代理人みたいな動きもしますよ、うん、だからちょっといいミュージシャンが揃ってきたら、そろそろあそこのショッピングモール開拓するかみたいな感じで営業行くか俺がみたいなので行きますよ、はい、ギャランティーの交渉もしますよ、だから、はい、安いですけど、はい、そうですね。でまあ一応こういうので、今でもこれだから常時継続でやってましたね、はいはい、 で、まあ、ある程度ここでネットワーク、町のキーマンとはネットワークが作れた状況が、はい、まあ、ありがたいことに1年ぐらいできまして、じゃあその次どういうことしようかな、まあ、常時継続っていうのができたけど、多分これは盛り上がり的には、まあ、普通になっていくから、そのうちこう誰も別に何も言うこともなくなっていくだろうなっていうのがあったんで、じゃあそろそろなんかこう違うのもいいかなというのがありましてね。でその次に、やったのが、3ページ目泣く虫と郷長っていうのなんですけども、はいはい、これはですね、うちのさっきの酒蔵がありましたけど、ああいう町屋とかにですね、竹の虫かごや壺に鈴虫など秋の鳴く虫を入れて虫の音をめでる江戸時代の楽しみ方を再現する企画という、一変変わってこう風流な企画なんですけども、うん、アコーディオ